おはようございます。月日の経つのは早いもの。クリスマスを祝いしてからもはや9週間経つんですね。そして主の復活を祝うイースターは4月1日5週間後です。聖書教育の教案では今日は、十字架をが待ち構えているエルサレムに向かって主イエスキリストの印象深いお姿を学びます。学びました皆さんね、この礼拝の前に。もう一度振り返って見ることいたします。まずこのマルコの今日11章の一節からですけれども、その前の10章の32節をちょっと見ていただきたいんですね。見出しがイエス3度自分の死と復活を予告する。32節、一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡された。彼らは死刑を宣告して異邦人の手に渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。この大切な住み越しの祭りが近づいていました。春分から最初の満月の晩に子羊をほふって、その血を家の入り口の柱に塗ることで、エジプトに下す神の裁きから守られて、奴隷の地エジプトから脱出できた神の恵みを感謝する祭りですね。進行した祭り、エルサレムの神殿で祈りを捧げようとする、人々も大勢街道を歩いていたことでしょう。主イエスも都に登ると教えました。この弟子たちと都エルサレムに登るのは、この主にとってはここが初めてなんですね。初めて最後に。しかもこの先頭に立って毅然とした態度で進んでいかれた。で、そのお姿に弟子たちは驚き恐れました。すると主は弟子たちを呼び集めて、エルサレムでご自分がどのような仕打ちを受けるかをまた予告されます。3度目の予告です。第1回目はこの8章、ペトロがあなたはメシアですと告白したときにこの予告なさったんですね。それを聞いてペトロは驚いて主をいさめ始めて、この厳しく叱られています。で、マルコ福音書はこの重大な予告を8章、9章、10章と続けて3つの章で記しているんですね。 しかし弟子たちは主がこのように繰り返し語られる受難の予告をどうしても理解できませんでした。この3回目のこの予告ですね、10章の方はその後で の弟子のヤコブとヨハネ兄弟がこのイエス様栄光をお受けになった時、私たちをあなたの右と左に座らせてくださいと、この自分たちの立身出世を願い出て他の10人が憤慨してません。この時ガリラヤからはこの5000人の空腹を満腹させてパンの奇跡に預かった人たちがこのような人に王になってもらおうって騒いだ、その人たちもイエス様がエルサレムに来てからそれって言ってついてきたと思うんですね。またそこに至るまでのこのエリコの町を通るときには朝鮮人の頭、ザーカイが改心をしてイエス様についてくる。また出るときにはこの生まれながらの目が見えなくて孤児しかできなかった人を癒してくださったら、その彼も喜んでイエス様の後をついてきましたね。こうしてこのシュエスの前や後ろにはもう期待に胸を弾ませた大勢の人々が付き従っていたと思います。エルサレムの郊外ベタニア村に近づいた時のことです。そうすると突然主は二人の弟子にお命じになりました。向こうの村に行って、村に入るとすぐまだ誰も乗っていない転ばがつないであるのを見つかる、それをほどいて持ってくるように連れてくるように、もし誰かがなぜそんなことをするのかって言ったら、主がおいるようなのです、すぐにお返しになりますって言いなさいと命じておられる。二人が出かけていくと表通りの戸口に転ばがつながれていました。彼らがほどいていると言わせた人々がどうするんだと尋ねます。主がおいるようなのです、そうすると許してくれました。二人が転ばを連れてきて、その上に自分の服を蔵代わりにですね乗せました。そしてイエスがそれにまたがって歩き始められました。人々は自分の服や葉のついた枝を取ってきて道に敷いて道端にひざまずきました。これはこの国王を迎える時の作法ですね。国王様が都に帰られるっていうんでみんなそういうふうにするんですね。こうして主の前を行く者、後を従う者が口々に叫びました。これが住所のところにも出てきますね。ホサナ、主の名によって来られる方ね、祝福があるように、我らの父ダビデの来る時、来るべきダビデの来たるべき国に祝福があるように、ひと高きところにホサナ。ここのところで皆さん今日の分岐をなさったと思うんですが、このホサナっていうのはどうか私たちを救ってくださいっていうヘブル語ですね。でその続く言葉、これ聖書教育の解説にはこんなふうに書いてありましたね。 ハレル歌集の一部で詩編118編の引用でしょうと。エルサレム巡礼の際によく歌われた賛歌だったようです。しかしその後の部分の言葉、このそれは旧約聖書には見当たりません。ことにダビデを我らの父と表現する、これは旧約聖書のどこにもない。我らの父はアブラハムなんですよね。だからこの巡礼者が口々に自由に賛美していたことなんじゃないかというふうに聖書教育では書いてありましたね。いずれにせよ大勢の民衆が待望していた新しい王がいよいよエルサレムに入場されると思い込んで喜び迎え、また従ったのでした。しかしここでですね、はてなと戸惑う表現があります。マタイ福音書ではこの主が一緒に転ばのいるロバを連れてきなさい、一緒に転ばのいるロバを連れてきなさいと命じておられます。そしてロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけるとイエスがそれにお乗りになったっていうんですけども、この母ロバと転ば連れてきたわけです。どっちにイエス様乗ったんでしょうか。このその上にっていう言葉が複数なんですよね。単数ならばね、母も子供どっちかっていうんです。複数、これは考えたんですけどね、弟子たちがイエス様どっちに乗るのか分かんないから、二人いますから、それぞれの服をこう母と子に乗せた、それにお出になったっていうんですか。どっちに乗ったか書いてないんですよね。皆さんそこどういうふうに読まれましたか。このチーロバ牧師で有名な榎本康郎先生、彼がこんなふうに書いてるんですよね。死を乗せた母の後ろからついていく転ばの絵を見ました。あ、それが自然だなと思った。母ロバは召し出された時、我が子のことは心配だったと思います。でも転ばは母の後ろに従っていった。これなら一安心。私たちもいろんな問題を抱えて主イエスに従っていきます。時には転ばを捨てて主イエスの後に従っていかねばならない時もあるかもしれません。でも主の御旨に従って生きていくならば、主は我が子をも必ず導いてくださる。こういうふうに榎本先生は書いてるんですね。だから榎本先生は母ロバの上に乗ったんだってね。ところがですよ、今私たちが開いているマルコの福音書、これが一番最初に書かれた古い、そこではまだ誰も残ったことのない転ばのつながれてあるのを見る、それをほどいて連れてきなさいって無視。でルカの福音書もそれに従ってるんです。でここで強調されているのは母か子じゃなくてね、まだ誰も乗ったことのない転ば、ここです。しかし転ばといってももう家の戸口にこのつながれてるんですよね。母ロバのそばに寄り添ってる幼いロバじゃない。ということは荷物を担いだり人を乗せる仕事を待ってる転ばです。若いロバ。 ということになりますね。このでもまだ誰も乗ったことのないルバ、まだ仕事してないんです。で私はねそこでじーっと考えてたんですけども、この若いロバはこの生涯の初仕事としてイエス様をエルサレム入場に用いられるっていう光栄をよくし光栄によくしたんじゃないかな。なんという嬉しい恵みでしょうか。若い者にこの記念すべき生涯の第一歩をお与えになって祝福された。やっぱりイエス様って方は優しいなって私はそこで感動したんですけどね。皆さんどうですかね。では主イエスはどうしてわざわざまた人も乗せていない転ばを選んでエルサレムに入場されたんでしょうか。それは主の心の中にこのザカリア書の予言があったからじゃないか。ザカリア書は旧約聖書の一番最後か二番目 の予言書ですね。ちょっとそこ開いてみますとね、マタイ のすぐ前です。ゼカリア書9章の9節からです。この新共同訳ですと1489ページですね。1489ページ、この9章の9節、娘シメオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。でその次に、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの意味は断たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。このゼカリアの予言は世界から戦車、軍馬、弓を立つ平和の王の到来を告げています。主はご自分がこの予言通りに軍馬にまた、ね、強力な武力で平和を打ち立てるの王ではなくて、転ばに乗って戦争をなくしていく王であることをはっきりとお示しになろうとしたのでした。ではどのようにして平和を打ち立てるんですか。主ご自身が弟子たちに繰り返し予告した通り、ユダヤ教の指導者たちに捕らえられて死刑を宣告され、予防人のロマ総督に引き渡され、十字架に処せられ、3日の後に墓より復活されることによって誠の平和を打ち立て、地の果てにまでも平和の支配を及ぼす王になるとイエスはおっしゃったんです。でこのような平和はもう人の心に思い浮かびもしなかった平和です。ですからホサナホサナって歓迎した人々がほどなく主イエスから離れていっちゃいました。 でも皆さん、あの人々は過ぎ越しの祭りを祝うためにエルサレムに集まってるんですよね。この過ぎ越しの祭りっていうのをもう一回思い出してみたいと思います。エジプトの奴隷にされていたイスラエルの民がこの救い出された恵み、これを記念するもう一番のこのお祭りですね。世界帝国エジプトの軍馬歩兵の大軍に紅海の海辺で追い詰められた時、神は激しい東風を持って海を押し返し、モーセの差し出す杖の合図で海を分けて道を作り、イスラエルの民を向こう岸に渡らせ、再び海を元に戻して追ってきたエジプトの大軍を海の中にみんな滅ぼしてしまった。この強力な軍隊がモーセの杖一本に化けて滅んでしまったんですよね。それが過ぎ越しの祭りの中心ですよね。弟子たちの先頭に立ってエルサレムに乗り込んでいかれるイエス様のお乗せした転ば、それは出エジプト記の時のモーセの杖に当たるものではないでしょうか。どうして杖一本でエジプトの大軍が滅んだか、神の偉大な救いの力が働いたからです。転ばに乗ってエルサレムに入場し、十字架に配付されて死なれた方がどうして平和をもたらす誠の王になるのか。神がすべての人を救おうとされて、この世に送ってくださった救い主だからです。あの時、ホサナ、ホサナと歓喜した人たちは、このことを理解できませんでした。ですから、せっかく過ぎ越しの祭りに集まりながら、出エジプトの恵みの確信をつかめなかった。でも、群衆だけじゃないですよね。ペトロをはじめ弟子たちすら、イエス様が十字架につけられると、恐ろしさのあまりに身を隠してしまってますよね。彼らが十字架の福音を理解できたのは復活の主に出会ってからです。ですから復活節イースターは過ぎ越しの祭り以上に大事です。今平昌で冬のオリンピックが行われています。この孤立してた北朝鮮も代表選手を送って韓国と合同で参加しています。よかったなと思いますね。でも代表団を派遣する前に平常では何がありました。大軍事パレードをしてますよ。ミサイルまでゴーッとしてね、自分の国の武力を世界に誇示しています。あれを見ていて私はね、自分の小学校時代強烈にその思い出が蘇ってきました。戦争中新聞やニュースで報道される天皇、これはいつも胸にですね、大勲位菊花大綬章っていう、もう立派な、こんな大きなね、勲章を、つけて、この、軍服姿で、白馬にまたがって、陸海空の三軍を統帥する、大元帥陛下でした。私は、小学校時代ですね、朝霞の練兵場に、 カヤツシクに行く天皇の車を見送るっていうんで、ケブコの東口の通りにね、30分も前から整列して待ってて、で車が来ると最下だよって言ってシューってね車が通っていくのことをパッと思い出しますね。学校の正門と昇降口とのちょうど中間にね、法安殿、神社風の法安殿が作られて、でそこに天皇皇后の写真と教育勅語が祀られてるんですよね。で私らは行くとき帰るとき帽子を取って再敬礼をしないとね、もう原発に処せられたんですよ。そしてその御神衛と教育勅語は紀元節や天朝節などの式典の時に校長教頭先生がこのモーニング姿で白手袋が入って鍵を開けて、このそこから上々しく写真と教育勅語をこの出してきて校堂の正面に飾りましてね、そして校長先生が教育勅語を重々しく朗読さんと僕たちはもう最敬礼してですね聞くんですよね。終わったら花が出てきちゃうな ところが戦後2年新しい憲法が施行されると、この大君菊大師匠の軍服姿の白馬にまたがる天皇いなくなっちゃったんですね。背広姿でこの中折れ帽をかぶって全国を巡回して回って時々来るとってこういうふうにやってましたね。私たちはともすると軍馬にまたがり戦車や軍隊を従えて進む王に惹かれていく心を持っているんではないでしょうか。外観のみすぼらしさに惑わされて馬と比べてロバを癒しめ小さなものを見下す思いがあるのではないでしょうか。しかし主イエスはあえて転ばを選んでそれに乗ってエルサレムに向かいました。そして権力者たちの妬み苦しみ妬み憎しみ、キリストならまず自分を救えと罵る民衆の罪を一切我が身に引き受けて十字架で贖いの死、愛の許しの死を遂げてくださいました。そして神はそのキリストを墓から復活させて神の救いの御業を表してくださいました。軍馬からは、すなわち権威や武器からは平和は生まれてこないの。高ぶることなく転ばに乗って十字架に向かう王、私たちのために十字架にご自分の命を捨ててくださる王のみが憎しみを愛、恨みを許しに変えて誠の平和をもたらしてくださるのです。このお方イエス・キリストを 平和の王、救い主として心に迎えましょう。そして一人一人がこのお方から罪の許しと誠の愛をいただきましょう。その愛に導かれて周りの方々に仕えていきましょう。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆を心が褒めたたえます。今朝もこのように礼拝を守ることができました。感謝いたします。願いつつも集えなかったお一人お一人をお守りください。私たち日本人は武力を強化してアジア諸国を侵略支配し、自他ともにおびただしい人の命を奪う大きな罪を犯しました。その罪を心から悔い改めるものにしてください。武器を持っては誠の平和は生まれません。十字架の死が待ち受けているエルサレムに転ばに乗って進んでいかれた主イエスの愛をどうぞ私たちの心にしっかりといただく信仰をお与えください。心を引こうと周りの方々に仕えていく愛お与えください。皆様、聖霊の導きをお願いいたします。殺し合う戦争をどうぞ止めてください。主様、お名前によってお祈りいたします。
アーメン。